ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん、
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープな話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第140回の配信です。ゲストは前回に引き続き映画監督の夏目太一郎さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。夏目です。
さあ、夏目さんと言いますと、来年1月の27日土曜日にね、渋谷ユーロスペースにて映画獣手、
はい、
公開ですから、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいですね、はい、あとはですね、 YouTube チャンネル裏路地の怪談、こちらもねチェックしていただきたいと思います、はい。さあ、そんなの夏目監督なんですけどもね、はい、ちょっとこう、なぜこの監督になられて、はい、このホラーの方ですよね、はいはい、興味持たれたかって、その話ってお伺いできますか。
そうですね、僕が、まあ、監督になりたかったのはもう本当に10代の頃からずっとなりたかったんですよ、なので高校卒業して、そういう映画系の専門学校に入って、で卒業したらそういう映像制作会社に入ったので、だって監督っていう意味ではもう本当に10代の頃、もうちっちゃい頃じゃないですけど、役者とか本当作る側とか、そっちにはもうちっちゃい頃からなりたかったので、あんまそこは変わってないんですけど、
でもその中でもなぜそのホラーっていうジャンルの方に、はい、まあ来る感じになったんですか。
そうですね、僕、そうですね、まあ、そう映像制作会社で勤めて、まあ、そこから何年か勤めた後に、まあ、フリーになったんですけど、まあ、でも映画監督にはなれなかったんですよ。そのフリーで仕事をしてるんですけど、まあ、普通に制作の仕事とか、その助監督の仕事とか、まあ、カメラマンの仕事とかをやらせてもらって、で、まあ、それでもずっとこう映画監督になりたくて、で自分で自主制作映画とかも撮ったりとかして、で、まあ、その流れで、まあ、ある制作会社さんに、ホラー映画撮らないって言われたんですよ。
ほう。
で、まあ、よくアメリカとかね、ハリウッドとかで、まあ、よくあるあるなんですけど、ホラー映画って新人の登竜門って言われてるっていうか。
そうなんですか。
そうなんですよ。まあ、要は、すごい有名なキャストが出てなくてもお客が入る、その唯一のコンテンツがホラーなんです。
あ、そうなんですね。
まあ、日本でもそうですけどね、割とこう新人の役者さんとかが出て、まあ、あんま有名な人が出てなくても作られ続けてるのってホラーだと思うんですよ。
確かに、ね、後に大女優になる方とか、ね、はいはい、がなんかその新人の頃に出てるって結構ありますよね、うん、
あります、あります。で、結構まあ、最近はないんですけど、数年前まで結構 V シネマみたいなジャンルがあって、ツタヤにだけ毎月毎月並ぶような、そういうのにはホラーのオムニバス作品とかホラー作品っていうのがめちゃくちゃ多かったんですよね。毎月毎月何十本もこう新リリースされるような、で、ああいう流れで僕もホラー映画撮らないっていうふうに、まあ、ある制作会社さんに言われて、で、そっから入ったので、まあ、いわゆるこのジャンルが絶対いいとかっていうのは特になくて、まあ、映画監督になりたかったんです。
あ、じゃあ特にそのホラーとかオカルト界隈のことが好きだったわけでもないんですね。
そうなんですよ、まあ、まんべんなく、まあ、見てはいたんですけど、特にホラーっていうわけじゃなくて、まあ、本当にそれはお仕事としてやらせてもらったっていうのが本当初めなんですよね。
で、今こうね、ホラー映画の方もね、数多く手掛けられてるわけじゃないですか、はいはい、どうですか今、まだ今後もね、ホラー行きたいのか、全然別のジャンルの方に行きたいのかって、どんな心境ですか。
でもホラーはもうやっぱ結構長くやってきて、いや、もう今はすごい好きなんですよ、
うんうんうん、
今はすごい好きで、初めはだからあんまりホラー映画でもすごいグロっぽいのとかっていうのは結構もともと見てなかったんですけど、やっぱやり始めてから、まあ、いろんなジャンルのホラーもあるんだなとか、まあ、ホラー的だけどやっぱ感動も入ってるとか、なんかそのいろんなジャンルを見るようになって、やっぱホラーもすごい奥深いんだなっていうことで、なんかこう見るようになったし、好きになりましたね。
え、今後撮ってみたいホラーのジャンルとかあったりするんですか。
ホラーの、やっぱ僕もともとはコメディが好きなんですよ、
はあ、
なのでやっぱちょっとホラーとコメディはいつも混ぜていきたいなと思ってるんですよ、
ね、
ちょっと笑えるシーンがあったりとか、ホラーの中
に本当は緊張と緩和じゃないですけど、
はいはい、
ホラー映画の撮影現場って一歩間違えたらなんか爆笑になることめちゃくちゃ多いって。
いや、ありますね。
聞きますけど、あるんですね。
やっぱなんかこうやりすぎちゃってて笑うってありますよね。結構スプラッター的な表現もやりすぎちゃってて映画館で大爆笑みたいなってよく聞きますからね。はい、
ちょっとじゃあコメディの方もなんかすごくお好きだっていう。
そうですね。
え、ちなみにじゃあその、はい、この夏目監督がね、はい、おすすめするホラー映画、
はい、
ちょっとね、ぜひちょっと教えていただきたい。
そうですね、僕その心霊ドキュメンタリー、そのフェイクドキュメンタリーみたいなジャンルもやってて、まあ、ホラードキュメンタリーみたいなジャンルもよくやってるんですけど、その中で一番ちょっとこう影響を受けたっていうのは、あの怖すぎっていう作品なんですよ。
え、怖すぎ。
はい、はい、あの、まあ、白石監督っていう、まあ、今はもうだいぶメジャー作品とか撮られてる監督なんですけど、白石監督っていう、その白石監督が撮った怖すぎっていう作品があって、まあ、一応手はドキュメンタリータッチの、まあ、フェイクドキュメンタリーなんですけど、ドキュメンタリータッチでその心霊ディレクターと呼ばれる人と、そのアシスタントと呼ばれるその2人が、カメラマンの白石監督がその前やってるんですよ、カメラマン役を。でその3人でいろんなこう会議を取材していくうちに、いろいろこう巻き込まれていくっていう、そんなような話なんですけど、最近新作が出て、 2,3 ヶ月前ぐらいですかね、8年ぶりぐらいに新作が出たんですけど、まあ、めちゃくちゃあの全国で公開するぐらい結構あの盛り上がってたと思います。
よくその最近やっぱりこう、例えば心霊系 YouTuber であるとか、はいはいはい、まあ、心霊系の、ね、そのディレクターさんが、はい、なんかこう取材を重ねるうちにこう巻き込まれて、どんどんどんどん不幸があって、はいはい、こう結構まあそのパターンパッケージ多いじゃないですか、はいはい、中でもやっぱ怖すぎは少し違うわけですね。
もしかしたら、まあ、元祖はもっとあったかもしれないですけど、その元祖に近いかもしれないです。怖すぎって十何年前から、そうですね、戦慄回帰ファイル怖すぎっていうのがあって、
コアがカタカナで、杉がひらがなでっていう、
なんかね、つい数ヶ月前に怖すぎのお化け屋敷とかもあったんですよ、1日限り。お化け屋敷があって、僕それの驚かす側で言いました、僕僕はい、
お化け側というか、
お化けじゃないですね、あの一応そこ、その怖すぎの主人公が、あのディレクターいるんですよ、ディレクターとアシスタントがいて、そのディレクター役でお客さんと一緒にそのお化け屋敷を案内するって、案内役で僕やってました。
めちゃめちゃ贅沢じゃないですか夏目監督がそれやってるんですか。
いやいやいや、でもその仕事があるよって人に言われて、いやもう怖すぎが昔から好きだったから、いやもう絶対やりたい
って、携わりたいって、
絶対やりたいって
今日そこまでこう広がっていくっていうね、はい、大人気なんですね、はい、怖すぎ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいですね、はい、いやありがとうございます。じゃあちょっとこれですね、あの、まあ、番組宛てに、はい、あのリスナーさんからですね、不思議体験届いてますね、ちょっと一緒に、ね、はい、聞いていただきたいと思います、はい、こちらはですね、ラジオネーム松本さんからいただきました、ありがとうございます。女性の方ですね、はい、初めてご連絡させていただきました、幽霊を見たということはないんです。ですが私を訪ねに来たということがありますので、そのお話をお送りします。私は中学校1年生に上がるタイミングで、両親が家を買って今の地域に引っ越してきたんです。私はですね、子供が好きなこともあり、小学校を卒業するまでは近所で小さな子供たちの面倒を見ることがありました。中学生になってからは今の地域へと引っ越してきて部活に入り、朝練や授業の後の部活、また部活の後の塾に追われ忙しい日々を送っていました。そんなある日です、日中母が家にいるとピンポーン、家のインターホンが鳴る。母が出ると小学校低学年くらいの女の子と、まだ小学校に上がる前であろう小さな女の子の二人組、おそらく姉妹がですね、お姉ちゃんいますかとやってきたんだそうです。母はですね、引っ越す以前の土地で私が近所の子たちの面倒を見てたこともあったので、あ、ここでもまた小さな子供たちと遊んであげてるんだなぁなんて思ったらしいんですね。で、この子たちはどこの子たちなんだろうかなと不思議に思ったそうなんです。あ、お姉ちゃんね、今学校なのと言うと、その子たちは、そうなんだ、じゃあまた来ますと言って帰ったそうなんです。我が家はいわゆるどん詰まりのところにある家なんで、我が家に用がない人は家の前の路地には入ってこない作り、この辺では見かけない子供だなと思ったようなんですね。部活から遅くに帰宅した私に母がこんなことでね、その姉妹がやってきたってことを話してくれました。新しい土地で部活や塾に追われているんで、近所の子供が誰かなど知らない私には全く身に覚えがない二人です。自分の家を教えて訪ねてくるほどであればよほど親しい子かなと思うんですけども、うちと誰かの家間違えてんのかなと思うぐらい。ただね、まあ我が家はどん詰まりで、まあうちしか建ってないので、その可能性も低そうなんです。数日間 誰なんだろうなと思ってましたが、そんなことは徐々に忘れていきました。しかしそれから1ヶ月ほど経ち、またその姉妹がやってきたんです。私は部活などで不在のため、母がそう伝えると、じゃあまた来ますと言ったそうです。まあ、だから自分がいない時に来て、お母さんにまあそういうふうにね、言ってもらったと。そしてまた月日が経ち、3回目、またですね、対応に出た母なんですが、たまたまその日は家にはですね、妹がいたんですって。で、妹がいたんで、母は妹を玄関に呼んで、もしかしたらさ、このお姉ちゃんのことかなと言ったらしいんですが、違う違う、こっちのお姉ちゃんじゃなくって、大きい方のお姉ちゃん、ほら、髪の毛が長くって、と特徴を話したそうなんですが、それは明らかに私に。後で妹に聞くと、学校でも見たことがない子たちだったと言っていました。私にはまるで身に覚えがありませんが、小さな姉妹がなぜ私を訪ねてきたのか、どうして家を知っているのか、小学校でも近所でも見かけないその姉妹は誰なのか、全くわかりません。それ以降その子たちが来ることはありませんでしたが、私が会わなかったその姉妹は何者だったのかと、30年経った今も思い出すと不思議になります。
なるほど。
なんでしょうね。
なんですかね。
なんか毎回自分がいない時に来るっていうね、
はいはいはい、
まあ、でもお昼間だからかっていうこともありますけど、うん、もし会っちゃってたらどうなってたんですかね。
確かに、
うん、
でも結局なんかその答えのようなものはないっていうか、本当にな謎ですよね、
うん、まあ、本当に幽霊とかじゃなくってね、
はいはい、
うん、でもなんでしょう、一方的にはすごく知ってる感じ、
はい、
ただお姉ちゃんが会ってないからですよね、
はいはい、
会ったら あの子っていうふうに分かるのかもしれないしっていう。
なるほど。
ただね、かなり遠い場所に引っ越されたそうなんでね、もともと遊んでた地域の子たちっていうのも少し考えづらいよな、
はい、
そんなちっちゃな子を2人で来るかな、しかも3回もっていう、はいはい、何なんでしょうね。
なんかね、子供のうちはなんかね、そのイマジナリーフレンドが見えるとかね、そういう話ってよくありますもんね、
うんうんうん、
だからなんか分かんないですけど、その子たちは本当に実在してて、なんかそういう友達がこの家にいるってなんか思っちゃったとか、なんか
あ、
そこにはなんか分かんないですけど、そこ空き家だったってことなんですかね。家が建ったってことなんですか、ね、それとも空き家でそこに引っ越してきたってことなのかな。
あ、どうなんでしょうね。
もしなんかそこに家が、
両親が家を買い今の地域に引っ越してきたってことなので、
じゃあ、
ま
あ、
もともとあったのかどうか分かりませんけどもね、はい、ただ明らかに、いや違う、このお姉ちゃんじゃなくってもっと大きな、ほら髪の毛が長くって、なんか自分のことやっぱ言ってるようだぞっていう、
はいはい、なんか前に住んでた人の話とかっていうのも、なんか結構マンションとかアパートとかだったらよくその不動産屋さんがどうとかってあるじゃないですか、一軒家とかってどうなんですかね。一軒家の前に住んでた人とかって
、いやどうでしょうね。
どうなんですかね。
うん、
僕の知ってるなんかその怪談師の人がいて、
はい、
その人が 1、2年ぐらい前に家を買ったんですよ、
うん、
で今も自分の家があるんですけど、なんか将来用に家を買ってて、でそこの家が今もう将来用に買ってるから今ずっとちょっと空き家状態なんですよ。でそこでよくなんかそのちょっとした会談会とか、なんかそのみんな集まってなんか飲んだりとかそういうことをたまにさせてもらうんですけど、その家には女の子が住んでるってみんな言うんですよね。
それ中古のまあ物件、
中古のまあ家、一軒家なんですけど、なんですかね、こう人感センサーみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
とにかく人感センサーが勝手についたりとか、やっぱ1階でみんなでこう飲んだりこう階段階してると2階でやっぱタタタタタタとかなるんですよね。
そこってなんかいわゆるその前に住んでた方がどうだとか、なんかそういう言われとかは聞いてはいないんですか。
言われは聞いてないんですけど、前に住んでた方は普通に老夫婦の方で、
へ、
普通に1回お会いしてなんかそういうちょっとお話もしたみたいなことは言ってたんですよ。だからその老夫婦に言われはないとは思うんですけど、まあ、何なのかなと言ってましたかね、ま
あ、だからね、よく言うのがそこが霊道であるパターンとか、
はいはいはいはい、
あともう一個がその家は違うんだけども、もともとその土地、
はい、はいはいはい、まあ、言いますよね、確かに、はい、
結局土地につくなんて話もありますもんね、
はい、その階段師の、買った階段師の人はみんな言うんですけど、絶対ここにはいないっていないって言い張ってます。もうそこにいたらもう住めなくなるから、自分が
階段師あるあるなんですけど、
はい、
めっちゃ怖がりっていうね。人に話して怖がらせる分には楽しいんだけど、自分はすっごいもう、はい、いやいやいや、もうそんなないから、いやついてないついてないみたいな、
だから結構こう会談会とかで、いやこの彼の家にはとかで言うと、そんな話は絶対しないでくれっていう。いないからっていう。
気になっちゃうんですよね。
いないからって言うんですけど。
残るからそういう言葉。
そうなん
です。残るんですよ。いや俺なんかもうなんかあれ何なんですかね。時々俺本当めちゃめちゃタイムリーな話なんですけど、急になんか1年ぶりぐらいのなんか知り合いから連絡来て、急にですよ。ちょうど昨日ですよ。お久しぶりです。
はい、
島田さん、体調とか大丈夫ですか、どこか悪くしてませんかって急に来て、
はいはい、
えって思うじゃないですか、
はい、
どうしてですかって、
はい、
言ったら、いやなんか知り合いが島田さんの YouTube 見て最近体調悪いとかあるのかなって連絡くれたんですよね、割とそういう霊的な力ある人なんですよ、でも何もなかったならよかったです。
怖い、
やめてよこういうのって。
めっちゃ怖いですね。
これによって体調ちょっと悪くなってきましたね。
確かにそういうちょっとありますよね、
はい、
ちょっと気持ちのあれが。
そうそんな言われたら確かにここ最近疲れやすいのってあるじゃないですか。
ありますあります、
全部つなげてって。もう今
言われたらありますよね。
今日なんかだるいっすもんだ
やばいじゃないですか。
だからこれもある意味の呪いで、
はいはいはいはい、
だから本当にこうもちろん悪気ないですか、友達ね、はいはいはい、でもなんか急になんかこうちょっと落とし込めたい時に、
ありますね、
あ久しぶりです、はい、なんか大丈夫最近。
ありますね、なんとか効果とか言うんですよね。なんじゃっけ、なんか
でもありますあります、
ありますね、
思い込みがあるから
みたいな言うんですよね、
そう引っ張られていっちゃうっていうね、
はいはいはい、
ちょっとまあね不思議なお話ですけどもね、まあ幽霊じゃないかもしれないですけどもね、うん、松本さんなんかちょっと
確かにそうですね、ちょっと怖い話です
ね、なんか見たことないけど訪ねてきてて、はい、自分のことを毎回なんか目がけてきてるってちょっと気持ち悪い気も
します。確かにそうですね。
いやありがとうございました。さあ、この後ですね、夏目監督に怪談話を披露していただきます。島田秀平とオカルトさん、
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語、
怖いライトゾーン。
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん、
それでは夏目監督よろしくお願いいたします。
はい、これは、僕の知り合いの俳優さんの、まあ、あのこれ仮名なんですけども、北岡くんっていうから聞いた話なんですけど、まあ、これ数年前にインターネットでホラー映画出演者募集っていうのが出てたらしいんですよ、
はい、
で北岡くんはあの事務所とかに入ってなくてフリーの、まあ、俳優さんだったので、まあ、それ応募してみたらしいんですよね。そしたら数日後に、まあ、監督から直々に受かりましたと、そのオーディションじゃないですけど受かりましたんで、北岡さんぜひ出てくださいって来たらしいんですよ。で何役かっていうと、まあホラー映画だったんで幽霊役で出てくださいっていうことらしいんですよ、
はい、
でかなり低予算の映画らしくて、なんかこう衣装とか、なんかメイクとかも結構自前でお願いしますみたいな感じだったらしいんですね。であの撮影場所とかも書いてあったらしいんですけど、撮影場所がハイラブホテルで撮影するってなんかもう書いてあったらしいんですよね、そのスケジュール表みたいなところに。で住所とかも書いてあって、で北岡が本当のハイラブホテルで撮影するのってちょっと怖くなっちゃったらしいんですよ、うんうんうん、でそれ本当のハイラブホテルで撮影するならなんか分かんないですけど許可とかなんかそういうのとかもどうなってんのかなと思って、一応インターネットでその住所調べてみたらしいんですよ。そしたらそのハイラブホテルが出てきて、でも実際なんかその心霊スポットみたいな感じでいくつかなんかそのサイトにも上がってたらしいんですよ。でもやばいじゃんってなって、でなんかその実際その肝試しでそのハイラブホテルに数人で入ってったら一人出てこなくなっちゃったとか、ね、書いてあったりとか、なんか夜中になるとそのハイラブホテルの中からガーンガーンって音が鳴るとか、でもう北岡怖くなっちゃって、えマジこんなとこでやるのって、いややだやだと思って、で撮影当日になって、で待ち合わせ場所に北岡が行ったらしいんですよね。そしたら監督と 主演俳優さんが2人いたらしいんですよ、
うん、
でじゃあ今から撮影場所行きますって言ってで帰宅思ったらしいんですけど、えこれで映画撮れんのと思って、監督と主演俳優さんと幽霊役の俺3人しかいないじゃん、えもっと他のスタッフとか、え映画だよねみたいになって、えこれどういうことと思ったんですけど、3人で、まあ、監督が運転する車に乗って、まあ、高速乗って、まあ、関東近郊 の、まあそのハイラブホテルに行くんですけど、まあ、高速に乗ったぐらいで3人しかいないですけど、えこれで映画撮れるんですかって監督に聞いたらしいんですよね。そしたら監督が、あ今回ちょっとフェイクドキュメンタリータッチで、まあ、撮りますんで、うん、まあ、いわゆる監督がそのままカメラ回して主演俳優さんとなんかこう調査してるみたいな、そういう感じで撮りますんで、まあ、人数はそんなにいらないんですよみたいなこと言って、で北岡はまあそういうジャンルの映画知らなかったんで、あ、まあ、そういう撮り方もあるんだと思って、まあ、向かってたんですね高速で。でそれであと監督って言って、あのちょっとそのハイラブホテルってそのスケジュール表に書いてあったんで、僕ちょっとネットで調べてみたんですけど、結構マジ心霊スポットじゃないですかって、え大丈夫ですかって聞いたらしいんですよ。したらその監督がなんかもう笑い出して、ああそれって、今から行くそのハイラブホテルなんですけど、うちの実家がもともと経営してたとこなんですよって言うんですよ。でうちの両親がもともとそのラブホテルを経営してて、でも10年ぐらい前に経営不振で、まあ、潰してしまったと。でなんかその大きい建物なんで壊すにも結構お金がかかるらしくて、だからそのままにしてるんですよって。そしたらその10年ぐらいの間になんかその地元の若いやつらとかが勝手にこう入って、でそれで別に曰くもなんもないのに、なんかその心霊スポットとしてなんかこういろんなこうサイトに書かれちゃって、もう心霊スポットってなって、なんかちょっとこっちが困ってるんですよみたいな、その監督が言ってたんですよ、
はい、
だからその許可とか大丈夫ですよって、うちのまあ実家の持ち物なんでみたいな感じになって、はいはい、でそれで車で、あでその北岡もそれ聞いて、ああよかったってなって、でそれで今2時間ぐらいかけてその現場に向かったんですね。で高速降りて、なんかその山道をなんかぐーっと上がってって、うん、山道でなんかこう国道、まあ、2手に分かれたところのなんかちょっと山の方に入っていくところに、まあ、よく地方でよくあるようななんかお城のような、お城を模したようなラブホテルだったらしいんですよ。でそこの駐車場に入っていって、まあ、もう10年ぐらい前にハイラブホテルになってるので、まあ、電気も水道もガスも全く何も通ってないんですけど、駐車場に入って、でもうちょっと 夕方ぐらいだったらしいんですね着いたのが。でちょっと自分のちょっとサービスライトかなんかサービスライトかなんかにして、でちょっとお着替えとかして、で北岡もちょっと自前メイクでちょっと幽霊っぽくして、なんかちょっとボロボロの服みたいな着て幽霊っぽくして、そしたら監督に案内されて、まあ、エレベーターも使えないので階段で3階までこう上がっていったらしいんですよね、うん、で3階の長い廊下の一番奥にもともと従業員の人が使ってたなんか更衣室があったらしいんですよ、
うん、
でその更衣室の中に入るとなんか細いな、まあ、よくあるロッカーがあって、そのロッカーの中に北岡さん隠れていてくださいって。で1階からいわゆるその監督とその主演俳優さんでこうなんかちょっと調査じゃないけどこうやって上がってって3階の最終的にそこにたどり着きますと。でその更衣室をなんかいろいろこう見た時にバッと出てきてくださいそしたらあのうちらがわーって逃げますんで、はいはい、まあ、それをちょっとそのドキュメンタリータッチなんで一連で撮りますと、だちょっと待っててくださいねって言われて、でその細い、まあ、ロッカーに入って分かりました。で入る時に、まあ、北岡さんとこれ、まあ、いわゆるドキュメンタリータッチで撮ってるからいろいろこうアドリブ的なこともあるし、ちょっとイレギュラーなこともあるんで、私がカットっていうまで絶対芝居止めないでくださいよって、幽霊にずっとちょっとなりきっといてくださいよって言われて、あもちろん役者なんでもちろんそれやりますって言ってでそのロッカーの中に、まあ、細いロッカーの中にこう入ったんですね、
はい、
でそうするとなんかロッカーの小さい小窓みたいのがあるんですよ、
うん、
それでなんとなく外見えるんですけど、でもまあとはいえ電気も何もついてないから真っ暗なんで、まあ、外の月明かりでぼやーっとはなんとなく見えるらしいんですけど、で1階から監督のよーいスタートって大きい声が聞こえたらしいんですよ。で1階からこう階段を上がってくるなんかこうミシミシっていうなんか音が聞こえてくるらしいんですよね。で あ上がってきた上がってきたってこうロッカーの中からこう見てるんですよ。で1階から2階2階から3階に足音が来て、で長い廊下を、まあ、本当にミシミシミシみたいな感じでだんだん近づいてくるんです、足音が、はい、でも今か今かと思ってこれ どうやって驚かそうかみたいなこう思ってるらしいんですよ。で更衣室の前に足音が来て、よしよし出るぞと思って、そしたら足音が更衣室に入ってきたんですって、
うんうん、
でまあぼやっとしか見えないんですけど、明らかに主演俳優さんと監督じゃないんですって。 なんかワンピースっていうか、なんか、まあ、女性なんですって。中年の女性がその更衣室の中に入ってきたんですって。でそれをなんかぼやーっと細い小窓でその北岡が見てるんですって。でどういうことと思って、うん、でその女性がこう、まあ、ミシって歩いて、でどうすればいいのってなりますよね、
はい、
でそのまま更衣室をまた出てまた廊下歩いていっちゃったんですって、その中年の女性が、うん、でしばらく待ったんですけど、監督も主演俳優さんも来ないから、もうどうしようかなと思って、もうとりあえずロッカー出たんですって、
はい、
でしばらくちょっと悩んだんですけど、まあ、ちょっと1階にとりあえず行ってみようと思って、まあ、一応、まあ、用意スタートって言って言われて、もう続けといてくださいよって言われたんで、一応静かにまあ3階から2階、2階から1階に降りて、で1階もうシーンとしてるんですけど、1階でみんないないなってなったら、まあ、1階のある部屋があって、そのある部屋からなんかギーって立ってるんですって、
ええ、
であれ何あの部屋と思って、その部屋に入っていった。でその部屋の奥にちょっとずっと入っていったら、その音がどんどんどんどん大きくなってくるっていうんです。そのもともとギーギーぐらいだったのが、もっとギーみたいな大きくなっていって、あれなんか音の元はもっと先かなみたいな感じでどんどん歩いていったら、北岡の真後ろにドーンってなんか落ちてきたんですって、
はい、
で北岡バッて後ろ向いたら、さっきの中年女性が落ちてきたんですって。
え
で倒れてるんですって、
はい、
でうわーって悲鳴上げてきたのか。でそしたら監督と主演俳優さんがどうしたって来たんですって。 で監督たちに向かって、すいませんなんか人が落ちてきてって言って、そしたら監督がその落ちてきた中年女性をバッて見て、で北岡の顔を見て、いや芝居止めないでくれって言ったじゃないですかって言うんですって。
え
で、ああすいませんってなるんですけど、まあその後すぐに警察呼んだらしいんですよ、
は
あ、で警察が何人か来て、で、まあ、要は首に縄がなんかついてて、要は首吊り自殺だったらしいんですよ、その女性が、
はあ、
でそがその部屋で首吊りしててバーンって落ちてきたらしいんですけど、そのまあ鑑識とか入ってないんでまだ分かんないんだけど、そのパッとしたその警察の見立てだと死後1週間経ってますねって言うんですよ。でそれでえって北川、あれでも3階でそのなんか更衣室に入ってきたのあの中年女性と一緒だと思って、でも死後1週間経ってるって。で警察がとりあえず、まあ、ここの持ち主の方で、まあ、その監督なんですよね。で監督はじゃあとりあえず、その警察署に一緒に来てお話聞かせてくださいってなったんですよね。で北岡とその主演俳優さんはそこで一応調書みたいな軽くされて、でもまあ関係ない二人人間なので近くの駅まで送られて、その駅から普通に帰ったらしいんですよ、
はい、
でこれ後から聞いた話らしいんですけど、その落ちてきたその中年女性、監督のお母さんだったんですよ、っていう話を北岡から聞かせてもらったんです。
監督さんはじゃあお母様が、
はいはい、
行方不明になっちゃってるってなんか、
だそれどういうことなのか分かんないんですけど、監督がその実家とそんな連絡を取り合ってる人間なのかも分かんないですし、
あそうか実家にもう暮らしてないから、
はいはい、もうだから東京にいて、
東京にいて久しぶりにこう実家だがね、まあ、運営、まあ、営業してたホテルに行ってたわけだからっていう、
はいはいはい、かもしれないし、まあ、実家と、いやその分かんないですけど1週間前にお母さんがいなくなったってことを知ってるのかもしれない、まあ、それがどういうことなのか分かんないですけど、そういう事実だっていうふうに北岡が後から聞いたっていう話を聞いたんですよね。
じゃお母様が、
はいはい、
まあね、まあ、何があったかちょっとね、はいはいはい、分かりませんけども、はい、まあ、もともと営業していたホテルの中でっていうことで、まあ、しかも1週間前にってことだったんですよね、はいはい、で、まあ、もちろん亡くなってらっしゃるからそんなはずないんだけど、はいはい、でもその北岡さんは、
はい、
そのお母さんが歩いてる姿を見ていて、
はいはい、
そしてドーンと落ちてきたっていうのはもう1週間経ったお母さんのご遺体だったってことですよね、はいはい、
でもその監督も1回見てで北岡の顔を見てっていうのもよく分かんないですよね。だからね、
だってお母さんですよね
って分かってるのかちょっと分かんないですよね。だから監督のその時の
気持ちだって
気持ちというか
バーンと落ちてきた後にでちょっと演技止めないでって言ったじゃんって、
そうそうそう、
監督さん言ったわけです
よ、ね、って言われたっていう、
なんかちょっと
だからどういうつもりでどういう気持ちなのかそれが お母さんって分かってるのか分かってないのかも分かんないし、
でもどっちにせよそうやって亡くなった方がいらっしゃってっていうのを、はいはい、知らないんだったら、
はいはいはい、
えー、ってなって、
まあ、そうですね、
なんかもう演技止めないでって言ったじゃんってことは、はい、なんかそこにそういうご遺体があることを知ってて、しかも自分のお母様ってことも知ってたのかなとか、
まあ、そうです
ね、だって僕ただでさえどんな方でもご遺体があったらもう多分もうパニックになっちゃうし、それがもし自分の母親だったらもう、
まあそうですよね、
撮影なんかもう本当どっか飛んでちゃっても
まあそうです
ってなりますよ、
はい、だからもうそうですね、それを知ってたっていう可能性も確かにありますね、知ってたんじゃないかっていう
ですよね、
そこで首吊りしたことさえも、
で監督さんだから、うん、いや分かりません、監督さんって職業の方がね、
はいはい、
それも含めてなんかこうそれに対してどういう、それもなんかこう映画の中にこう取り込もうと思ってた、
まあちょっとでもまあどういうことだったのかなってのありますよね。
だから途中ね、監督さんのお母様だったっていう時に、はい、なぜ監督さんが急にそこで撮影したくなったのかなって思った時に、
はいはいはい、
もしかしたらここでお母様が亡くなられてて、
はいはい、
それをこう見つけてほしいってことで息子さんを呼んだんじゃないのかなとかって思ったりもしたんですけど、でもそんな感じじゃなさそうですよ ね、 すね、なんかやっぱ息子さん、ね、監督さん知ってやっぱ知ってそうですよね。
確かにそうかもしれないですね。知っててもしかしてそれもなんか撮ろうとしてたんですかね、うん、もしかしたらあの幽霊役の北岡も呼んだ上でそのリアクションを撮ろうと思ったんですかね。
そうそうそうそう、なんか作品の中にそれを
こう、あ、それも入れ込むみたいな、でもどうだったのかちょっと分かんないんですけど、確かに
だってわざわざそこで撮影しようって言って、
はいはいはい、
しかもその少人数でやろうって言って、
はい、
何か、うん、感じますね、
そうですね、
その辺は。いやなんかもう2つも3つも4つもってなんかこうびっくりする点があったという、うん、いやすごい話でしたね。いやありがとうございます。いやどうなんですか、まあ、今回のはね、はい、まあ、偶然なのかどうなのかってちょっと分からないところでしたけども、はいはい、やっぱり夏目監督もいろんなホラー映画撮られてて、
はいはいはい、
現場でおかしなことが起こったとかって多いんじゃないですか。
もう結構あるんですけど、僕もなんかホラー映画を一回撮ろう、一回っていうか、結構撮ってるんですけど、そのフィルムコミッションさんとかってあるじゃないですか、そのロケ地を紹介してくれる、
はい、
結構市とかがやってるような、でそこに、まあ、やっぱホラーなんで結構廃墟とかそういう廃工場とかね、うん、結構使うことが多くて、一回その問い合わせした時に、あ、廃墟ありますよって言われて、僕が一人で行ってで紹介されて時があるんですけど、その廃墟の中に入ってみると、なんかブルーシートに囲まれたな一角があったんですよ。で、え、あれ何ですかって言ったら、ブルーシートの中が、あ、すいません、地元の今お寺さんが改修工事してて、
うん、
そこの無縁仏の数百体今この廃墟で預かってるんですよって言って、でそれをブルーシートにバーって隠してるんですよ。だからあそこはちょっと撮らないでもらっていいですか、だったら使っていいですよって言うんですよ。
まあそこね、だから霊現象がってわけではないですけどもね、はいはい、やっぱりちょっとこう、
そうなんですよ。でも結局使ったんですけどね、
はいはいはいはい、
結局使って、まあ、ちょっとグラビアアイドルみたいな女の子が主役のやつだったんですけど、スタッフには全員絶対に言うな。
そうです、ね、まあまあ保管場所としてね、屋根もあるしってことでね、まあ、都合が良かったんでしょうけどね、
はい、
いや、いろいろねありますね。
そうですよね。
いやー、やっぱね、こうあれですかね、やっぱホラー映画ね撮るロケ地だからこそね、はいはいはい、なんかその場所自体も普通の場所じゃないところとか、
はいはいはい、はい、うん、ありますね。
いやいや、すみません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそろそろねお別れの時間なんですけども、もう一度ねちょっと夏目監督のお知らせ、はい、はい、これねちょっとね、ちょっと紹介させていただきます、はい、まずの来年ですね1月の27日土曜日からですね渋谷ユーロスペースにて映画獣手公開されます、はい、ぜひ皆さんねたくさん足運んでいただいて、
ぜひよろしくお願いいたします。
これね足運んでいただくと、
はい、
全国に上映広がっていきます
ので、はい、そうなんです。
はい、そしてですね YouTube チャンネルの方もやられております。チャンネル名何でしょうか。
はい、裏路地の怪談という名前でやっています。よろしくお願いします。
本当にお一人じゃなくてね、
はい、
本当に多様な、
そうなんですね、はい、4,5 人でやってますんでよろしくお願いします。
いろんな怪談来てますんで、
はい、
ぜひ皆さんねチャンネル登録お願いいたします。というわけで、次回が夏目監督ゲストの最終回です、
はい、
引
き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ、私島田秀平ですね、今までも何万人とこう手相をね見させていただきましたが、その中でね、運がいい人に共通する3つの特徴があるなと気づいたんですね。そこで今日はぜひ皆さん真似をしてください。運がいい人の特徴3つ紹介いたします。まず1つ目、やっぱりね、行動力がある人なんですね。運というのは漢字で運ぶと書きます。やっぱり運って待ってても来ないんですね。自分で足を運んで掴みに行く、やっぱり行動力がある人はまず絶対的に運がいいと思います。そして2つ目、自分のことを運がいいと強く信じ込んでいる人。自分は運が悪いんだじゃないんですね。自分は強運なんだ、絶対なんとかなる、こういう気持ちもとても大事なんですね。そして3つ目、新しい経験を喜んで受け入れる人、好奇心旺盛な人ですね。やっぱり運というのはやっぱり動くもの、やっぱりね、新しい経験をするとその中でね、自分にどんどんどんどん新しい流れが入っていきますよね。結果、ここの中で循環も生まれて運気も上がってくると考えられています。ぜひ皆さん、これすぐできますからね。行動力を持って、自分は運が強いと信じ、そして新しい経験をどんどん積み重ねてください。島田秀平とオカルトさん。